はい、よかちです。
りっちゃです。
はい、いつもヒット番付の、やいやい言ってるんですけど、面白いので今年は新語・流行語大賞2023についても、やいやい言いたいと思います。
はい、この間発表されましたね。ノミネートが発表されたのか、大賞の前の。うん、
30の言葉がノミネートされました。うん、今、りっちゃさんと記事をシェアしてるので、1個ずつ。
うんうん、
全部30いけるか分かんないけど。
30結構多いよ。
多い、
うん。
5個ずつぐらいいきましょうか。
ああ、なるほど。
交互に、はい。はい。じゃあ5個ずつざーっと最初に言いますね。
うん。うん。
まず1つ目。うん、I'm wearing pants. これは、
とにかく明るい安村。
あ、安村さんでした、
うん。うん。
イギリスのオーディション番組で出た、有名になったそうです。
ねえ。
はい。ちょっとこれ、ね、びっくりしましたけど、
うんうん、
二つ目、憧れるのをやめましょう。
これ大谷さんね、
なんか言葉だけじゃ分かんなかったけど、大谷さんって言われると、ああ、あれかと思いました。
ああ、私はなんか周りに大谷好きが多いせいか、もうこれだけで、ああ大谷さんねみたいな感じだった。
じゃあ流行ってんだ。あの WBC の時の決勝のやつですね。
はい、ああ、そうそうだね。うん。
次、新しい学校のリーダーズ、クブヒュリダンス。ああ、これは毎日私もテレビなどで見ます。
え、これは私全然わかんなかった。
やばい。
新しい学校のリーダーズ、新しい学校のリーダーズというのをこのニュースで知りました。
ええー、マジか。なるほど。文化圏、ちょっと後で話しましょう。はい、次。新しい戦前。これは、徹子の部屋で、タモリさん。来年はどんな年になると思いますかと、2022年末に聞かれたときに、新しい戦前になるんじゃないでしょうかねと発言したことだそうです。
これ初めて聞いたんだけど、そんなあったっけ？
いや、ツイッターでバズってました。
あ、そうなんだ。
でも、結構前だから忘れちゃってた。
うんうん、
で5つ目が、あれ。過去、A.R.E.これは
阪神
優勝。阪神の、なんかあれですね、うん、なんか優勝って言っちゃダメ、なんかそんなんで、なんかみんながあれあれあれってツイッターで言ってたのを見ました。はい。
あ、関西出身の旅客さんとしてもそんな感じな、そんなもんなの。
いや、
京都は別に、まあ、あれじゃないのかな。
いや、まあ私が多分サッカー好きだからだと思います。
うんうん、
阪神の、まあ関西にいたら毎朝阪神のニュースやるんで、関西にいた皆さんはきっと皆さん知ってたと思うんですけれど、うん、なんちょっと東京に染まってしまったことで、私は疎くなってました。
なんか、未だになんであれっていうのがよくわかんないんだけど、なんか、ほうみたいな感じだった。あれね、
なんか優勝、選手が優勝を意識しないようにという配慮から、なんかすごいな、プレッシャーに弱かったのか。やばい、ちょっと
どういう経緯なんだろう、分からないけど。今日本シリーズやってますね、今まさに。
ああね、はい、強いですね、
ね、
はい、私が5つまで紹介させていただきます。
ああ、ちょっと待って、じゃあ次、はい、じゃあ次5つ言うと、いただき女子。
ああ、魔法、人妻魔法少女。
なんだっけ、リリちゃん。なんか、最近捕まった人が、よしょっちゅうニュースでやってますね。
なるほど。
パパ活をさらに悪質にしたもの、事件が
続いた
会社も。そうなの？
そうなの？いや、一緒じゃないの？パパ活。
わかんないわ。
なるほどね。
はい。次は、X。Twitter の名称が変わった。
これめんどい、
単純にめんどい。
めんどい。めんどいし、なんかすべてが中二病になってしまって恥ずかしいし。やめてほしい。
なんか、X かっこ旧ツイッターみたいなのを全部で書かなきゃいけないのが、うん、なんか、テレビでとかでもさ、
うん、
なんか X かっこツイッターで、なんか、投稿してね、みたいな言うのさ、うん、いつまでこれやるん、はいはい、みたいな。
いや、ほんまに。
気になるね。
気になります。
はい。次は、エッフェル姉さん。これ、エッフェル姉さんって言われたの？これ。
いや、私も、
うん、
この事件は知ってたけど、こんな呼び方されてたんだっていうの知らなかった。
あの、自民党女性局のフランス研修中、松川議員がエッフェル塔のようなポーズで撮った写真が炎上したことからついた呼び名。そうなん
だ。そうなんだ。
初めて聞いたわ、エッフェル姉さんは。
一回も呼んだこと私はありませんが。
ないね。ないね。ないね。うん。 はい。
はい、
次は、NG リスト、ジャニーズ問題。
うん、
これな、これ一緒にするんだ。これ、ね、なんかこれ一緒にする。別にジャニーズ
問題。なんかこう、確かに、まとめたね。
ジャニーズ事務所のジャニー喜多川元社長による長年にわたる性加害問題で、問題と会見の際に指名しない記者を求めた NG リストの存在も発覚。NG リスト、別に流行入るほどじゃない気がするけど。そうかな。
そうだな。なんかこれは集合の中の一つだ、まあ。ジャニーズ問題。
うん。ね。
うん。
はい。で、次が、1、2、3、4、5個目。オーバーツーリズム。観光地に観光客が、うん、観光客が許容量以上に押し寄せて、騒音や渋滞などの問題が発生すること。これはね、まあ、そうですね。
まさに。まあ、今年入れておきたいですね。
確かに、確かに。はい。じゃあ次、りょかちさん。
はい。次が、推しの子、アイドル。これは漫画ですね。今年アニメ化して、アイドルという曲も、すごく YouTube でバズったというものになります。う
ん
う
ん、確かに、これはすごいね。アイドル。
これはすごい。世界のビルボードにも入りましたし。
そうだね。
はい、次、うん。これなんて読むんだろう ?OSO18?OSO18?OSO18
でいいのかな、あの、熊さんね。うん、OSO18 でいいらしいです。
うん、あ、OSO18。アーバンベアという表現も
増えた。アーバンベア初めて聞いたよ。そうなんだ。
アーバンベア、ま
あ。熊被害ね。熊被害
は。アーバンベアです。そう、最近ね、なんかもう、たまにも出たということで。
そうなの、うん、マジか。
はい。なんだ。アーバンベアで、あってはいけない言葉ではないか。はい。次。カエル化現象。出たよ、これね。カエル化現象。はい。
これ、未だによくわかんないんだけど。
これは、
何なんですか。
この文章に書いてあるので説明すると、もともとはカエルの王子様に由来する表現で、ずっと好きだった人が自分に振り向いた瞬間に好意が冷めてしまう現象のことを心理学の論文で発表した言葉。近年は好きな人の些細な好意を目撃して気持ちが冷めてしまう現象のことを言い、広く若者の間で関心を呼んだということです。これは昔からうち、なんかこう JK の時によく友達と話してたけど、
う
ん、なんか最近急にカエル化現象と言われ、
ね、
しかもなんかどんどん意味が拡大している気がします。
どうやって使うのカエル化現象って。
なんかその例えばなんかそうだな、うん、なんか店員さんに、うん、厳しい言い方してるの見てカエル化しちゃったみたいな。
あ、そういう感じで使うんだ。うん、初めて実例聞いた。
ただこれは本当は誤用で、うん、本当は好きな人が自分に振り向いた瞬間に気持ち悪くなっちゃうっていうのが元々の意味だったんですけど、
うんうん、
なんかどんどん使われてる間にそういうなんか見知らぬ好きな人の一面を見た瞬間に冷めることがカエル化と最近言われ始めてる。
へえ、でも幻滅ってことだよね。
あ、そうです。
幻滅しちゃったをカエル化っていうってこと。
つまりそうです。
ああ、なるほどね。へえ、うん。
はい。次、いきます。5類。はい、まあ、これはね、入れときましょうという感じで。新型コロナ感染症が5類に、2類から5類になったということですね。
これも5月だったよね。なんかもうだいぶ昔って感じだな。
確かに。結構昔なの。5月か。そうか。
うんうん、
はい。次、最後。10円パン。これね。
ああ、あったね。10円のパン。
チーズが。はい。チーズが入ってる10円の形のパンで、もともと韓国で流行ってたんですけど、それが日本に入ってきた時に10円の形になって、うん、TikTok などでチーズが伸びながら食べるっていうのが流行っております。
確かになんか見たぞ。はい。
ね。
次私行きますか。はい。
結構長いな。はい。
長いだけで行くと。長い、うん。
はい。
スエコザサ。植物学者の牧野富太郎をモデルにした NHK 連続テレビ小説ランマン最終週の放送タイトルでイネ科の多年草。
いやもうランマンでええやん。なんで？ランマンじゃなくてダメだったの？
これいる？いる？わかんない。流行ったの？
流行ったのかな。
知らなかった。
朝ドラ？
はい。次、性加害。ジャニーズ事務所の長年にわたる性加害問題。うん、女性自衛官への訓練中の性暴力。日本でも多くの人が自分の体験を語り始めた。
いやー、これ。
なんか流行語っ というのもあれだけど、まあ確かに自分の体験をこう顔出しでもなんか語っていくみたいなのは確かにすごく一気になんか目、うん、なんだろうね、目にすることが増えたのかもしれないね。
うん。なんかこれがと、なんか流行語に入る日本どうなんみたいな感じで言われてたけど、まあそういうのがいっぱい、まあ性加害というか本当にそれをオープンに喋る人が増えてきたって感じの一年でしたね。うんうん、
確かになんか MeToo みたいなさ、あの標語があったらそれが入るんだけど、うん、別にないもんね、そういうのが。
確かに。だから、うん、本当にコアな部分が流行語に入ってしまった。
うん、なんかね、まあでも確かになんか、でも将来、なんか5年後とか10年後に2023を振り返った時に、うん、なんかジャニーズ問題があの時だったねみたいなのは結構大きい転換点なのかもしれないとは思う。
うん。芸能界とかもそうだし、うん、あと、まあ、ここにも書いてありますけど、教育現場もあったし、まあ、いろいろあったから、一つ。
確かに。
ね、まあ、なんだろう、うん、記録として入れたのかもしれない。
うんうんうん。はい。はい、次は、生成 AI。そうだね。うん、まあ、これはそうだね、確かに。チャット GPT とか、今年か、
はい、うん。今年ですね、これは。
これはそうですね。はい、そう。
わかる。
うん、わかる。で、次が、地球沸騰化。暑かったもんな、
確かに。てか、今も暑いし。
今日11月なのに、25度。今日も夏日、うん。暑いっすね。
おかしい、もう、無理だ。マライアキャリーをこんな温度で聞くとは思わなかった。
確かにね。マライアキャリー、よかちゃんマライアキャリー好きなんで。
はい、もう、なんか、もう、ハロウィンが終わったら誰よりも早くあの、マライアのクリスマスの曲をかけることに命かけてます。SNS で。でもまさかこんなに半袖着ながら流すとは思いませんでした。
さすがにクリスマス感ないよね。なんか、あの、スタバ行ったらさ、クリスマス、うん、あの、ハロウィン終わったからさ、ホリデーメニューになってんだけど、うん、なんか全然、全然だよね。
暑いよ、まだ。じゃあ、
まだフラペチーノ飲みたいわ。
いやね、いや、なんかこれ、後で話してもいいんですけど、あの、ね、こんなに暑くて、私、あの、昔、なんか、クリスマスにこんなに暑い季節が来たら、もうみんな本当に地球に関する危機感やばくなるだろうなって思ってたんですけど、意外にみんな普通っていうのに驚いてます、ね。うんうん、
いやなんか遠いからさ、なんか自分たちの努力、なんかなんていうの、どうにかできるもんとも思えないみたいな感じはするけどね。うんうんうん、
あと、茹でガエルになってるなと思う。うん、なんかだんだん暑くてな。
ああ、まあ確かにだんだんだよね。そうね。うん。地球沸騰化って、沸騰化っていうより、なんか普通になんか、なんていうの、暑すぎ、なんか、暑すぎっていうイメージだけど。
暑すぎて。
国連のアントニオ・グテーレス事務総長が、地球温暖化の時代が終わり、地球沸騰化の時代が到来したと言ったそうでございます。
いいキャッチーな言葉だ。
そうだね、これは。はい。で、次も、チャット GPT。さっきと同じですね。生成 AI あったけど、チャット GPT というのも入っております。
はい。
はい。あれ？ここまでで5つか。はい。
はい。次が、電動キーボード。ループすごいですね。
電動キックボードじゃない。
電動キックボード。
うんうん、ループ。
ボードに立って乗る二輪車で電動モーターがついたもの、うん、7月の道路交通法改正で、
そうね、
16歳以上であれば運転免許がなくても乗れる。特定小型原動機付き自転車と規定されたということで。
なりましたね。
これはまあ
増えたよね、本当に。都心で乗ってる人。
まあ、これからいろいろ議論があるんだろうけど、うん、まあ、確かに今年はそれ元年かな。
確かにね、ちょうどあの、そう、確かに道交法改正したし、うん。ヘルメットは努力義務だし。いや、これはすごいよね。なんか。
すごい。
まあ、いろいろ思うことはあるんですけど、あの、うん、危ないなとかは思うんだけど、うん、いや、よくこれ通したな、みたいな。あの、ループのロビング力がすごいなっていう、ね、ただただ。
ウェブ企業は結局、世の中を変えるには、なんかいろんな規制で負けてしまうという前提をいろいろ崩してくれた例かもしれないと思っております。
いや、よく OK 出たよね、みたいな。
ね。
あとなんか絶対、あともっと事故起きてそうだけど、なんかそんなに大炎上しないっていうか。まだあれなのかな、首都圏だけなのかな、こんなに見かけんって。 首都圏っていうか東京だけなのかな、他の都市でもガンガン見るんでしょうか。
ちょっと見てきます。
帰省したら見て
きます。帰省したら見てきます。
うん、
はい。うん、次が2024年問題、ライドシェアですね。
あ、ライドシェアも突然すごい盛り上がったね。
2024年4月から働き方改革関連法の一環でドライバーの労働時間の上限が課され、時間外労働時間が制限されることにより起こる問題、タクシー運転手不足とかの問題ですね。で、ライドシェアがやってくるんじゃないかということもなってますが、うん、批判の声もあるということです、
うん
うん、急にね。
そうだね。
うん、
2024年の、あの、物流2024年問題っていうのはずっと言われてたんですけど、
うん、
あの、私若干仕事も関係あるんで、
うん、
なんか、そうだね、あの、物流が大変だっていうのを言われてたけど、なんかタクシー運転手不足の方はさらにあれだよね、観光客がドバッと増えたことにより、
一気に、そういうことか、
一気に顕在化しましたね。
うん、
京都タクシー捕まんないんでしょ？
そうですね、タクシー捕まんないらしいですね。
うん
う
ん、
もう、毎年だったのに、それが悪化したらどうなっとんやと思ってます。はい、ちょっと。じゃあ次ですかね。ひき肉です。ですね。
全然わかんない。
そんなことあります？
嘘
だ。
わかんない。
ひき肉です。ひき肉です。かな。発音。ちょんまげ小僧。これは中学生の YouTuber グループ、ちょんまげ小僧から生まれたフレーズ。ひき肉です。が TikTok で流行したということでございますね。
まさか知らない。TikTok で流行したって、やばい。一番わかんない、取り残されてる人になっちゃった。え、その挨拶だけするってこと？ポー、そこの
部分だけ TikTok でやる。ポーズもあります。ポーズと、そうですね。
見たことない。
ひき肉ですっていうのが、流行って、うん、
うん。
めちゃめちゃ流行ってたんですね。
へー。へー。
いやー、まさか知らないとはリッチャーさんがびっくりです。知らなかった。結構生えた。みんな言ってたイメージです。
マジか、
はい。
全然、ワイドショーで知るレベルでした。
じゃあ、次ですね。藤井八冠。まあ、これはね。
まあ、そうですね。すごいですね、はい、藤井八冠は。
すごいです。で、最後が、ペッパーミルパフォーマンス。ヌートバーですね。これはまあ、WBC だったからいいでしょう。
WBC から2つ出てるじゃないか。
大谷選手とヌートバーさん。
そうね、まあ、
優勝したからね。
うんうん。ペッパーミルもなんか、こう、消費を回す動きで、イメージとしてはチームのために身を粉にして働くという意味が込められてる。そうだったんだ。
へえー、私も言いました、なるほど。
いつも思うけど、ああいうのさ、なんか、
うん、
なんか、どうやってやり出すの？なんか、俺今日からこれやるわ、みたいな。今日からペッパーミルってやつで行くから、よろ、みたいな感じなのか。なんか、むずくね？あれさ、こういう意味がこもって、なんか、サッカーもさ、ゴールした後のパフォーマンスとかでさ、やったりするけど、うん、なんかその人はこれみたいなのがこう定着してきたらいいけどさ、最初やり始めるときって結構さ、うん、むずくねっていつも思う。
やっぱあれじゃないですか。なんか、昨日寝る前に思いついたんやけどさ、うん、これやったら面白くないっつって、あの、うん、出る前の控え室で言って、確かに面白いかも。ゴール決めたら一緒にやるやっつって。
打ち合わせて
るのかな。二人から始めて。
うん、うん、
うん。二人でそれがうまくいったら、こうじわじわ広まっていくんじゃないですか。
うんうん、なるほどね。ね、誰かに言っとかないとこの意味がさ、伝わんないじゃん。
うん。最初みんな、何ってなってるから。
ね、ね。
うん。
なんで故障引いてんのみたいな。わけわかんなかった。
ね。今したし、私も。
ね。はい。じゃあ最後いきますね。はい。はい、最後かな、はい、多分。
うん。
あれ？うん。ビバン、別班。TBS 系ドラマ、ビバン。
素晴らしい。
ドラマに登場した自衛隊の秘密情報部隊、別班が話題に。見たよ。素晴らしい。私も最終回の日にそれまでの部分を全部まとめて見て、最終回も見るっていう、あの、極みみたいなことをやりましたね。
一気見ね。もうみんな見てましたから。
一気見した。面白かった。
面白かった。
うん、
最終回はちょっと、なんか、
最終回には確かに。
もあったけど。
最終回には確かに、あの、ちょっと不満はいっぱいあるんですけど。
なんかナショナリズムってなったけど。
そうそうそう。てか、こんだけグローバルにやって予算かけてやっといて、でも最後、半沢直樹やん、みたいなところ にちょっと多いってなったけど、まあでも面白かったです。
面白かった。もう本当にドラマとして素晴らしかった。はい。
うん、次は、観る将って読むのかな。ネットやテレビなどで将棋の対局を観戦して楽しむ人のこと。
そうなんや。
まあ将棋界も今きっとまあ盛り上がってるんだろうね。ちょっと我々はそんなにわかんないけど。う
んうんうん、ね。界隈の外の。
次は、闇バイト。高額の報酬の代わりに強盗や詐欺など犯罪の実行役を一部分だけ代行すること。まあ確かに、確かにね。
うん。もう最近。
現代型犯罪って感じ。
確かに。
うん。
電車乗っても闇バイトの注意の広告めっちゃ見るもん。
うんうん、へえ。確かに今自分の子供が大学生とかだとすごい心配だよね。
うん。
うん。
いや、貧乏だな、ほんと。いろんな言葉見てると。俺たち。いただいたり、
いただいたりしたり。確かに。次は、4年ぶり声出し応援。
うん。
ああ、そうね、スポーツ声出し応援できるようになってね。それはでかかったね。
確かに。
中止されていた祭りや花火大会のイベントなどもフル開催戻りました。
確かに、今年はね、ありましたね。
うん、最後、Y2K。2000年代の服装が最流行し、Y2K ファッションとも呼ばれた。
いやー、散々俺たちやったじゃないか。
はい、やったね、
うん。うん。
話しましたね。
いやいや、ラジオのリスナーの皆さんもこれだけ
は、うん、去年の今頃ぐらいに話してなかったっけ。
そうですね。多分 Y2K はもう2年ぐらい流行って
る。そうだよね。そうだよね。うん、結構長いイメージ。
けど、
はい、
ここに来て、来ましたね。
まあ確かに今年の夏へそ出してる人多かったね。とか、JK がルーズソックス履いてんな、みたいな。
ね。あとは、なんか、中村くんだの、なんだのの、キャラクターグッズも発売されて。
うんうん、ああ、確かに。確かに。
懐かしい。いや。
はい、長かったけど、じゃ今ぐらいありました。
確かに。いやー、うん。どれも大体わかる、かな。
選考委員会の人のコメント。今年は、4年ぶりの声出し応援、WBC 野球関連と昨年に比べ明るい話題はありました。ロシアによるウクライナ侵攻に加えてパレスチナ問題、円安、物価高騰はさらに深刻化、暗い話題も多く見られました。誰もが差別されることなく明るい元気の出る言葉が生まれる時代になってほしいものです。などとコメントしています。何この当たり障りのないコメント。
せやな。っていうことですね。いや、でも、うん、確かにな、ウクライナ侵攻とかは入ってないな。
ウクライナ侵攻だって、もう1年以上経ってない？去年の2月じゃない？
確かに、そ
っか。去年の2月か、そこ今年の2月だから。あれで、イスラエル・パレスチナ問題は、多分もっと最近すぎるから、この中に入ってないのかな。
そっか。確かに、2022年の、ね、のトップ10の中にキーウが入ってるから、もう1年以上なんです。
うん。
うん。いや。年間
対象が。確かに、それで言うと物価高騰とかって入ってないのか。去年
の。2022年が、
うん、
悪い円安っていうのが入ってました。
ああ、そうなんだ。でもこの前なんか最近岸田さんが増税メガネって言われてるみたいな。
なんか入れろよ、増税メガネ。
あれとかは入りそうと思ったけど、最近すぎて入ってないんかな。
確かに。
それかさすがに入るようにより入ってないのかな。ただの悪口じゃんっていうので入ってないのかな。
なんか気にしてるらしいですからね。
そうなんだ。
うん。メガネの方気にしてるらしいです。
そっち？
メガネのこと気にしてるらしくて、みんながそっちかって言ってました。
ああ、なんか、ちょっと4万円とか、そう、なんかな、みたいなね。
うん。
まあ、じわじわと支持率が下がって大変ですね。
いやー、もうそれが、そういう1年だった、こういう、なんか、1年だった気も、円安で値上げの1年だった気もするけど、まあ、それは間接的に闇バイトとか。
あれ、ワールドカップってさ、今年だっけ？
ワールドカップは2022
年か。去年か、うん、そっか。
はい。
でもバスケは今年だったよね。
確かに。
バスケとか
?WBC。
ラグビーもあったけど、まあ WBC が一番まあまあ優勝したもんな。
確かにな、うん。バスケももっと行ってもよかったんじゃないか。っていうかファーストスラムダンクとかあったんちゃうか。
ファーストスラムダンク、ああ、ファーストスラムダンクあれ上半期のだっけ入ってたのこの前話した。
うん。
そうだよね。確かに。
いや
ー。あ
ーなんだ、なんだっけ。うん、新しい戦前とか、エッフェル姉さん入れるなら。
そうね。そうね。そうね。
うん、チャット GPT と生成 AI も被ってるし。うん、
そうね、その辺まとめていいんちゃうっていう感じはするけど。まあでもこういうのはあれかな、10年前ぐらい、ん ?10 年後ぐらいに振り返ると、そんなこともあったね、みたいな
感
じなのかな。
なんかでも2022年のトップ10、キーウ、キツネダンス、国葬、宗教2世、知らんけど、スマホショルダー、手前取り、ヤクルト戦、悪い円安。と、年間大賞が村神様。
ああ、村神様。
野球
村神様そうか。
野球好きすぎるやろ、
確かに。なんか、こうやってみると、やっぱスポーツとかって、結局なんか国民的、あれなんだね。
うん。みんながやっぱ一つになれる、明るい話題だからな。
そっか。それで言うと、どうなんだろうね。今年大賞、うん
大賞なんだろうな。なんかまあ、憧れるのやめましょうが取ったら、
まあ、
かなと思うけど。
まあなんかあんまりこう、異論がないよね。
うん。
まあ、1位も取ったし、大谷さんもあれだし。大谷さんが取ったらなんかこう、なんていうのなんか、文句つけようがないっていうか。
文句つけようがない。
うん。よかったね、みたいな。
まあ、ね。お世話になってます、いつもってなるけど。
うん。
いやー、まあ、生成 AI とかかなと思うけど。
でも、超一般の人にさ、関係あるかって言ったらさ、
確かに。
全員が全員関係あるっていうか、なんていうのなんか、体感できるとかのものって結構少ないんじゃない？
インターネット民だった、私が。
そうそうそうそうそう。
闇バイトか、性加害か、いや、
どっちかネガティブだからな。
ネガティブだよ。
とか考えていくと、なんか、結局憧れるのをやめましょうとかな、ね、気がするけどな、
うん。こうやって議論してるんでしょうね、みんな。
そうだね、そうだね。推しの子アイドルとか、そうだな。
うん。
私、熊のさ、話題ってすごいさ、うん、なんか、調べちゃうんだけど、うん。そういう人結構いると思うんだけど、エリュカちゃんあんまり熊調べない人。私は熊の。
いや、そんな質問初めてされたけど。
そう。いや、いるんだよ。一定数ね、こういうクラスターがいて、私も友達とすごい、分かり合う友達がいるんだけど、なんか。
熊調べない人って、どういう、私は熊について調べたことは。なんかカナダにいた時もそうなんですけど、うん、リッチさんが、その熊は黒い熊だよね、みたいな言ってきて、熊に対する解像度から、やけに高いっていう、リッチさん。
いや、なんかね、一定、この、最近のその熊被害が、まあ、すごい話はあるんだけど、それより昔から、なんかウィキペディアとかの、ヒグマ被害について、すごい、調べてしまう、なんていうの、クラスターみたいなのがいて、私もそれなんですけど、三毛別熊事件とか、
あ、そうそうそう。
なんだっけ、九州大学ワンダーフォーゲル事件とか、なんか、いっぱいその、
なんだそれ
熊の、なんていうのかな、いくつか有名な事件がありました。九州大じゃない、福岡大だった。なんかいくつかその代表的な熊事件っていうのがあって、いや、全然笑い事じゃって怖い話なんですけど、なんていうのかな、うん、いや、熊ってマジ怖いな、みたいな時に、すごいなんか調べちゃうんだよね、うん、その熊事件のことで、それぞれすごい悲惨で怖い話なんだけど、
うん、
なんか、なんだろう、特別なんか熊の事件って、こんなパターンもとか、こういうのがあったら、こういうことに気をつけなきゃいけないんだとか、なんかすごい調べちゃうんだよね。
え、でもなんか熊って、なんか人を、
うん、
なんか神秘な存在ですよね。なんか人がどうにもできないっていうか、なんか、うちのお父さんもうん、ゴールデンカムイで、熊が出てきて怖いとき、ちょっとなんか、顔が輝いてましたもん。
う
ん
う
ん、怖いみたいな。
そうね。
でもなんか、うん、なんかこういう、その時になんか、 その同じように熊調べ屋さんみたいな人も私周りにいるんですけど。
いるでしょ、いるんだよ。
いる、いる。
いるんだ
よ。なんかそういう、もう目にしたらどうしようもない存在というものになんかなんでしょうね。イフの、イフ。
あ、そう、イフ、うん、イフ、イフみたいな。で、やっぱそのゴールデンカムイでもさ、なんか、神様でもあるわけじゃん、その熊が。
うんうんうん。
なんていうのかな。なんか結構生活圏の中の近くにいて、
うん、
でも、なんか圧倒的こう強さで、なんていうのかな。なんか、特別な存在みたいなとこにあれなのかな、ね。つい調べてしまうのかな。
だからなんか最近ネットとかでもみんなすごい熊について熱弁してて。
そうそうそうそう。熊の話題になるとなぜかこう、すごいつい調べたり言いたくなってしまうみたいなのあるよね。
なんか、あの、熊がはたいた顔のレントゲンとか見て、
うん、
こんなことになってしまうわけ、
うんうん、
みたいな、
うんうん。あったね、なんかあの、整形の論文、整形、なんだっけ、形成外科の論文みたいなのがバズってるみたいな。うん、
みんな熊に対してすごく熱量が高い。うん
う
ん、
確かに、ゴールデンカムイもすごい、あの、熊の話が一番怖かった。
うん、そうですか、うん、やば。
熊周辺の話がすごい怖いって。あのさ、熊の毛皮をかぶってなんかさ、殺人する人みたいに出てくるじゃん。
うんうんうん。
なんかあの辺もなんていうのかな。なんか独特の怖さがあるっていうか、なんでしょう。やば。そうなんですよ。
いや、完全に私は五稜郭の最後ら辺がやっぱ盛り上がってましたけど、
うん、
やっぱ熊界隈はそこがグッとくるんですね。
そうだね。
マスク
怖いよ。
いやー、だってこのオソ、オソもなんかみんなすごいね、なんか。
このオソ、オソ18の NHK スペシャルのオソ18がすごいっていうやつ録画してあるからちょっとまだ見てないんで見ようと思ってるんですけど。
私も見ようと思ってましたけど、これ、めっちゃネットも盛り上がってた。
え、そうだよ。だってオソ18って、オソ18やばいみたいな。出たらさ、うん、なんか最終的ツイッターでさ、なんかどうやらこの前仕入れた熊の肉、オソ18らしい、みたいな、飲食店のツイートがすごいバズってさ、ええー、みたいな。そんな、なんか、オソ18って、え、そんな流れてくんのみたいな。なんか、あんなやばい熊だったのに、みたいな。
いやー。なんか、そっか。なんかまあ、でも、オソは、
うん、
やっぱりね、あの、最後ら辺はもう人間のせいでそうなってしまった、みたいな感じになってて、なってたらしくて、
うんうんうんうん、
もう普通の、やっぱあなんかカナダでもよく言ってたんですけど、一回人間食べたらなんかその味覚えちゃうからダメみたいな
っていうよね。
なんかカナダのゴミ箱とかめっちゃ蓋してあって、これなんでこんな重いことになってんのって言ったら、なんか、
うんうんうん、
人間の食べ物一回食ったら忘れられなくなっちゃうから、お互いのためにこのようにしているんだよって教えられて、うん、お互いのためかって思ったんですけど、
うんうんうんうん、
そういう存在であることもなんかなんですかね、悲しい存在というか。
そうだね。なんか共存しないといけないっていうことなのかもね。うん。うん、そうかも。カナダもそうだよ。カナダもグリズリーなんかよく出てくるもんね。
そうそうそうそう。だからやっぱり向こうはね、
うん、
クマに関する解像度高いから。なんか、
ああ。
黒いクマはいいし、目をそらせた方がいいけど、茶色だとマジでやばいから逃げろとか。
ああ、茶色い方がなんかでかい。
でかいとか、そうそうそうそう。
確かに。うん、私は最近びっくりしたのは、ヒグマ、結局ヒグマがなんかその、うん、北海道にいるヒグマっていうのがでかくて危なくて結構凶暴で、なんかその本州にいるツキノグマとかは、なんか、
うん、
まあ、ちっちゃいしそんなに凶暴じゃないし、なんか大丈夫ってずっと言われてたけど、うん、なんか最近はむしろツキノグマの方の被害がでかくて、ツキノグマでも全然危ないんだぜみたいなのを読んで、マジって思った。
やば。ま
あ、近頃です。
でもそれも人間のせいなんだよ、どうせ。だからカナダの人に学びな、うん、ゴミ箱には重たい蓋つけときな。
ああ、まあでも今まで来ないかったようなところにまでね来ちゃうっていうのが今は話題になってるわけで、
うん
ね。あとでもこの前のニュースでさ、なんか熊に殺されたと思ってたらひき逃げ事件だったかもしれない、捜査をしますとかさ、みたいな。なんか。
どんな事件？
そうそう、それがなんかシームレスにある世界、どうすんのみたいな。なんか、え、埼玉だっけ？なんか割と都市だったよね。
うん、うん。で、なんか、こんなとこまで熊が来たの？みたいな言ったら、いや、ひき逃げかもしれません、みたいになって。
ね
え。うん。いやー、不思議な存在。 しかし、世の中のクマといえば、やっぱテディベア、プーさんなど、なぜかとても可愛い存在として扱われている、このクマという不思議な
存在。ライム・ブラウンもじゃん。
あ、確かに。
なぜクマ可愛いとか言ってらんない時代になるかもしれませんね。
なぜ不思議な存在。そして、ね、こんなに語らせるクマの存在とは。こんないろんなネタがあるのに語らせる存在クマ。すごいな。
まあそんな感じですかね。
今度はクマを語って終わってしまう。まさかの。いや
こんな感じでございます。絶対分かってくれる人がいるはず。このクマ、クマウィキペディアを調べてしまう人たちクラスター
。やばいな。いや、うん、ちょっと全然関係ない話なんですけど、クマに関しても私全然興味ないし、うん、なんか、この間、やいやいラジオの感想で面白いところを聞かせてって言ったら、うん、いや、リッチェさんとリュカチさん全然分かり合ってないのに、それで成立してるのがすごいって言われた。
確かにね。確かにね。
それ、本当になんか私、この番組の好きなとこです。
そうだね。そうだね。私も韓国のことも分かんないし、TikTok も分かんないし。
そうそうそう。ひき肉ですさえも分かんない。
分かんない。
だけど、あ、クマはそうなんですね。っていうので、成り立ってる。
そうだね。
令和の番組。
あ、そうだね。全部共感しててもあまり、こう、共感しててもあまり面白くないから。
お互いがそうなんだっていうことを認め合う。
そうだね。そうだね。いい、
これからもちょっとい
いんじゃないでしょうか。
うん、お互いの個性を
違いを認めて
認め合っていく
時代と選考委員も言ってたんで。
はいはい、こんな感じでしょうか。
はい、じゃあ何に我々の一応予想としては憧れるのやめましょうが、
うん、
じゃあ一年じゃないかという気がしますが、
はい
はい、まあさすがに2年連続で野球界というのでなくなるかもしれない。
確かに楽しみに待ちましょう。
はい、はい、じゃあ12月1日発表らしいんでお楽しみに。
はい。
はい。というわけで、やいやいラジオでは、皆さんからのお便りを随時募集しています。概要欄に、Google フォームのリンクが載っているので、そこからお便りをいただければ嬉しいです。お便り以外の、感想なども、ハッシュタグやいやいラジオをつけて、Twitter などでつぶやいてくだされば、いつも見ているので、すごく嬉しいです。皆さんからの、感想やお便りお待ちしています。